本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書19章1節から10節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の141ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグマの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。それでは、弱さが鍵になったと題して宮内先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。先ほど賛美をしました。英語で賛美をした曲がありました。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか。今からエルサレムに礼拝に行くのでしょうか。その人はこれから越えなければならない山を見ながら、どんな旅になるのか、困難なことが予想されます。その間どうか神様が導いてください、そう祈っている曲があの曲です。私たちはいろんな困難な人生を生きています。それぞれが生かされています。今週だっていろんなことを皆さんの中にはあると思います。そこに向かっていく、その時に私たちはこのように神様に向かって目を上げて神様の助けを祈る、それが礼拝だと私は信じます。一言お祈りして始めさせてください。全能の主なる神様、私たちのことをよくご存知の神様、宝物としていつも大切にしてくださっている神様、ありがとうございます。今この礼拝に私たちは来ました。あなたによって導かれました。どうぞ私たちの心を受けてください。いろんな思いで来ています。疲れもあります。あるいは喜びもあります。悲しみもあるかもしれません。全部抱えてそのままで来ましたから、聖霊様取り扱ってください。私たちのことを一番ご存知のあなたですから、一番良い礼拝に導いてくださるでしょう。すべてを委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。やっとこのニューヨークの地に来ることができました。2年かかりました。 その間いろんなことを神様から導かれながらここに来ることができたことを本当に嬉しく思います。皆さんと礼拝できること、まだお会いしたことのない方がこれからどんどん来られると思います。その一人一人と礼拝できること、神様を崇められることを楽しみに来ました。それだけで来ました。今その一日目を今日迎えられていることを本当に感謝しています。今日の聖書の箇所を振り返ってみたいと思います。先ほど読んでいただきましたが、ご一緒にもう一度読みながら進んでまいりたいと思います。ルカによる福音書の19章の1節から10節のところです。イエス様はこの直前、今エルサレムに向かって旅をされていますが、エルサレムに向かっているこの旅の直前、一人の人を癒しました。体が自由が利かない人でした。盲人でした。その盲人は道に座って通る人に、どうか私を憐れんでくださいと言うしかなかった人です。この人が大声で憐れんでくださいって言っていると、イエス様の群衆の通ってくる声が聞こえました。音が聞こえました。そこでイエス様、ダビデの声を助けてくださいって言うんです。そしたらイエス様が、何をしてほしいんだ、見えるようになりたい。そしたらイエス様はすっと近寄って、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを癒したと言われて、目が癒されてしまいます。それを見た群衆はびっくり仰天、びっくりしながら大喜びしながら、何が起こっているんだとか言いながらエリコの町に歩いてきています。それが今日の聖書のところの入りの部分ですね。エリコの町に入ってきました。19章1節。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。ザーカイという人がいました。彼は主税人の頭、ローマのために税金を集める人でした。ローマは自分が支配した国、そこの税金を集めるのに、自分の軍隊は使わないで、自分の群れは使わないで、そこの地元の人を使います。いやらしいやり方ですけれども。そして税金を集めさせるんですね。道路通ったらなんぼ、あるいは売り上げなんぼしたらこれだけは集めなさい、あるいは一人当たりいくらいくら払いなさい、そういうふうに税金を集めていきます。ある程度の額が決まっていたので、それ以上取れば自分のものになります。ですからそれぞれの主税人は自分のものにしていたんですね。余分に取ってました。そうやって嫌われていました。嫌われる仕事でした。同じ群れなのに、同じユダヤ人なのに、ユダヤ人からそんなものを集める、嫌われている人たちでした。その親玉がザーカイだったんですね。なんかお金の集め方からだけ考えるとヤクザみたいなもんです。日本のヤクザがそんな感じですね。上納金を集めていきますから、各下部組織からお金を集めてですね、それぞれの組長さんから集めて、一番上は潤うわけですけど、それぞれの組長はまたそれを下から集めてくるわけですね。でいっぱい集めれば自分のものになります。これヤクザかと言いたくなるんですけれども、そういうシステムがローマにはありました。さてこのザーカイさん、主税人の親玉のザーカイさん、金持ちでした。3節、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。ザーカイはイエス様を見たかったんです。噂が聞こえてくる、病気が癒される、何よりもこの方の話を聞くと神様が近くなる、この方のそういう噂が伝わってきたときに、ぜひ見てみたい、そう思いました。でも背が低かったので群衆のために見ることができなかった。 この群衆なんですけど、どうしてザーカイさんが見えるようにしてやらなかったんでしょうか。後ろに背の低い人が来たんだから、道を開けてやれば良さそうなものです。開けてやって、ほらここへ入れって言ってやればいいのに、特にユダヤ人には隣人を愛せよ、隣の人を大切にせよというメッセージがあります。なのになぜ大切にできないのか。ひょっとしたら自分がイエスを迎えるのが一生懸命で気づかなかったかもしれません。でも気づいても道を開けてやらなかったのかもしれません。その方が多分確率としては高いと思います。どうしてかというと、後の方でまた出てきますけれども、ザーカイがイエス様に声をかけられた時にはものすごく反発しているんです。だから群衆たちはおそらくザーカイに道を譲ってやらなかった。それは先ほども言ったように、仲間からお金をむしり取るような仕事をしていたからです。ではなぜこのザーカイそんな仕事をしたんでしょう。私が旭川の教会にいた時に、すぐ近くに更生施設があったんで、更生施設じゃないですね、刑務所を出てから引き取り手のない人たち、その人たち、家族が受け取ってくれない人たち、その人たちが来る施設がありました。ですからそこから、刑務所出たばっかりの人がよく教会訪ねてきたんです。でその人たちと話をしますと、紙一重で刑務所に入ったことが分かります。紙一重の違いで、例えば私だったら誰かと喧嘩になった、言い合いで済んだ、あるいは私昔暴力的だったんですけども、まあ、殴るぐらい蹴るぐらいで済んだ、ところがそこにたまたま包丁があった、それで刺してしまった、あるいは自分の感情を抑えられなくなってついやりすぎてしまった、そんなことで犯罪を犯した人がたくさん来ました。でもよく話を聞いていると、みんな本当はそんなことしたくなかった、だから教会にも来るんです。ザーカイもこの仕事本当にしたかったんでしょうか。わざわざ聖書には彼は小さかったと書いてあります。背が小さかった、それを彼は多分嫌だったんですね。いじめられたのかもしれません。チビとか言われてですね、小さい頃からバカにされたりしたのかもしれません。小さいですからやり返せません。言われるままされるまま、そんなことが続いたらもう本当に嫌になって、いつかあいつらって思うかもわかんないです。でも自分の体では限界がある。じゃあどうすればいいか。どうせ嫌われるんなら、やられるんならやり返してやる。このローマの主税人の仕事をすればお金が貯まります。じゃあお金が貯まれば何ができるか。強いやつを雇えるんですね。だからもし自分をやっつけるようなやつがいれば、強いやつを雇えばいいです。その人にやっつけてもらえばいい。そういう生活をしていたのではないかと思います。それがもし本当に好きで慣れきっていたんだったら、イエス様が来られたからといって別に見に行かないでしょう。でもものすごい勢いで彼は見に行くんです。イエス様がこの町に来たらしい、神様とえらく近くしてくれる、ストレートに話してくれる、病気も治してくれる、心の底まで触れてくれるような人見たい。でも自分は背が小さいから、もう道は人でいっぱいです。人垣が目の前にあって全然見えません。どうしようか。誰も道を譲ってくれません。そして道の先を見たら木が一本生えてました。すっ飛んでいって登りました。スルスルスルっと登っていくんです。小柄なザーカイがヒューッと登っていくんです。自分は木に登るのあんまり得意じゃないです。でもザーカイはさっと登れました。そしてもっとすごいのは、軽いから枝の奥の方まで行けたんです。 そしたらイエス様がその下に歩んできました。いろんな人と話しながら来ます。ワイワイ言いながらこっちへずっと歩いてくるんです。それを上からザーカイ見てました。ああ、あれがイエス様か、イエスという人か、ただ見てました。そしたらすぐ下まで来た時にふっとイエス様が見上げて見てくれたんです。自分の方をふっと見て、そして言われました。ザーカイ、すぐ降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイ驚きですね。俺のこと知ってるの？知ってて俺ん家に泊まるの？途端に周りにいた人たち、今までイエス様とワイワイワイワイいいないいなって言ってきた人たちはですね、ブツブツ文句言い始めるんです。え、何何何何、ザーカイ、あのザーカイ、あいつんとこ泊まるの、おかしいんじゃない、イエス。そう言い始めるんです。イエス様がザーカイに優しくしたら、語りかけたら、周りの人嫌になりました。去っていった人もきっとあるでしょう。でもイエス様は気にしないんです。ザーカイの家にどんどん進んでいきます。ザーカイと一緒に。ザーカイは大喜びで家まで連れて行きました。で、家に連れて行った時に一言言うんです。イエス様、俺の財産が半分みんなにある。今まで悪いことして取ってきた金があるけども、その分は4倍にして返す。それを聞いた時イエス様は言われました。この人も神様の宝物、やっとこの時が来た。私ですね、気が弱いんですよ。本当に気が弱いんです。小さい時から自分の世代の日本人としては体は大きいんですね。でもとても気が弱いんです。すぐ泣くし、ビビるし、逃げ出すし、もう最悪ですね。中学から高校にかけてですね、柔道が体育の授業にあったんです。そしたら体が大きかった、4月2日生まれで体が大きいもんだから、先生が1回目の練習が終わった時、お前柔道部決められてしまったんです。で、いきなりですね、むちゃくちゃきつい練習を始めさせられたんですね。もう本当に泣くような感じです。練習一生懸命、中学高校が一つになっている学校でした。だから高校の部員もいるんですね。一緒に練習します。もう本当につらい練習があって、でたまに試合があるんです。出ると負けるんですね。学校の中では強いんですよ。学校の中では強いんです、仲間内では。でも外に出ると負けるんです。初めての相手に会うと緊張して負けてしまうんです。相手が分かっていると自分の技をかけられるんですけど、試合で知らない人が相手になるとビビってしまって技が出ないんです。これかけてひっくり返したら、返されたらどうしようとか、なんか考えてしまうんですね。それで負けます。負けると監督に呼ばれるんです。でビンタ食らうんです。バンバンやられるんですね。で次は勝ってこいみたいなこと言われるんですが、余計緊張して負けるんですね。そしたら監督がある時、ある夏ですけども、私の両親に電話かけてきたんです。宮内を鍛えたいと、あいつの気の弱いの、気の小さいの直したいと。で合宿に連れて行きます。で天理大学という大学があります。ものすごく強いんです、天理高校。もう脳みそが本当に筋肉という、因数分解も大学生でも知りませんから、いやみんなのことじゃないですけど、そういう人もいましたから。でも柔道にかけてはバリバリの人たちがいたんです。でそこへ私連れて行かれたんです。朝の早くから夕方のというより夜まで8時間ぐらいですね、柔道の練習するんです。汗まみれですよ、夏。もう臭いんですけども、それで練習させられるんです。 天理大学生がもう私のことをまだ中学生ですから子供扱いですね。投げ飛ばすは倒しといてから締めにかかってきてヘラヘラ笑いながらにほら逃げろよ逃げろよとか言いながら締め技してくるんです。でコトッと落とされてしまうんですね。気絶させられてしまうんですけども、でその後またフッてこう起こされるんですね。起こす方法があるんです。へっと目覚めて私また地獄にいるんですよ。えまたと思ったらまたそのおっさんが同じことを繰り返す。地獄みたいでしたね。ボロボロにされました。でどうなったか、どうなかったかですね。その合宿を経て私の気の弱いのは治りませんでした。全然治りませんでした。小さい頃から気の弱いのはダメだと言われていました。だから自分はこれはダメなんだな、なんとかこれ変えないかんと思ってたんです。そこで大学に進んだら体を鍛えまくったんです。それで筋肉を増やして外見は強く見えるよ、髪の毛もパーマかけたりですね、それからバリカンで剃ってしまったり、そんなことをしてました。見せかけです。もう見せかけっていうのは自分が一番よく知ってます。全然平安なんかありませんでした。そんな自分が大学3年になった時、大学の先生に紹介してもらってミシシッピにホームステイしました。1982年のことです。8歳と10歳の女の子のいるクリスチャンの家庭でした。とても楽しいステイでした。家族の一員にしてもらいました。教会にも初めて行きました。連れて行ってもらいました。そのまま私を受け入れてくれた、そう感じたんですね。何も飾らんでよかったです。泣いても別にそれはそのままだし、男だから泣くなとかではないです。彼らの一部になりたくて、彼らの家族の一部になりたくて私クリスチャンになったんです。聖書のことよくわからないんですけど、仲間になりたい、どうやったらなれるかって言ったらイエス様信じろって言われたので、とにかく言われる通り信じようと思って信じました。そんな家族1ヶ月半一緒に過ごしてニューオーリンズの空港から日本に帰りました。1982年のクリスマス明け、もう両親もその女の子たちも自分ももうボロボロ泣いてました。いなくなることがとても寂しい。神様は私たちのことをそう見ておられます。皆さんの心が神様から離れたりするととても寂しい思いをなさいます。自分の方からこの世のものに引きつけられてしまったり、苦労していたりすると、あるいはなんかよからぬ方向に進んでたりすると、罰ではないです。神様はいつもあなたが私の方を向いてないと寂しい、そう思われます。私はその体験をその時にしました。いないと寂しいってこういうことだ。私の両親は喧嘩ばっかりしてましたし、私は弟が一人いる家庭で育ちました。いなくて寂しいというよりも早く出ていきたい、それでずっといました。だからミシシッピを出る時にいないと寂しい、そう言われた時とても嬉しかったです。それが私が21歳の時、初めてイエス様の愛を少し分かった時です。それから今まで、今53ですね、30数年経ちましたけれども、少しずつ少しずつ少しずつ自分のことになってきました。いないと寂しいんだな、本当に。私は人間関係っていつか崩れる、いなくなって終わりっていうのがどっかあったんです。寂しい心がありました。でもいや、そうじゃない、夫婦も親子も友達も初めて会う人もやっぱりいないと寂しい、そのままで。私は自分が変わらないと、弱さが変えられないと受け入れてもらえないと思ってたんです。でも 自分のままでいいんだ、自分のままなのにあなたにいてほしい、あなたがいないと寂しい、そう言ってもらえる、それがイエス様だと分かりました。ザーカイも弱さ抱えて自分とは関係ないなと思いながら自分のちっちゃい体のまんま木の上に登りました。距離があるはずだったのにイエス様はふっと見上げてザーカイって呼ばれたんです。私も気の弱いまま、短気なまま、しょうもない親父でしょうもない夫のままイエス様に安弘って呼ばれました。はいって言うとお前と一緒にいたい、イエス様は同じことをあなたにおっしゃっています。弱さ抱えていると思います。いろんな困難があると思います。問題もあるでしょう。でもそのままイエス様はあなたを迎えられます。今から聖餐式をします。神様の前に出てイエス様からよし、あなたと一緒にいたい、そう言ってもらえる時です。どうぞこの中に、この教会員でない方、あるいはクリスチャンでない方もいらっしゃるかもしれません。でも私のメッセージ、自分のこととして聞けた方はどうぞ参加してください。今パンと杯をこの前に持ってきます。そしてイエス様がされたようにしますので、どうぞ教会員の方々に連なって参加してください。